はい、皆さんこんにちは。京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日はアートに関係した話題、人を取り上げた、その関係者の方々をお招きしたゲストの方へのインタビューを中心に語り合うアート冗談の時間です。パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは、覚えておられる方も多くおられると思いますが、2年前に、2度スタジオにお招きして 3.11 福島その後についてのお話をしていただきました。立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長の、おなじみ安西育郎先生です。先生はご専門の放射線防護学研究者として、事故発生以来現在に至るまで毎月福島へボランティア調査研究がたいを続けておられる方であります。その一方でまた絵手紙展覧会発表活動や、来年予定されている第10回国際平和博物館会議の組織委員会事務局長、この会議を主催するネットワークの代表者として、文字通り東奔西走の忙しい日々の時間を縫って、今日はお越しいただきました。本日まず福島のその後、それから国際平和ミュージアム、国際平和博物館会議の、お話等について、お聞きしようと思います。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが 毎月、プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けします。9月のコレソンは竹上久美子さんの月はです。どうぞお聞きください。
をしよう。自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それではゲストコーナーに、参りましょう。安西先生、まずはじめに2017年に2度福島レポートという形でお話をお伺いいたしましたが、
はい、
本日では第3回目の福島レポートとなります。あれから、約2年、経過してるんですけれども、はい、状況にいろいろ変化がありましたでしょうか、
はい、
そのあたりをちょっと、今日はたっぷりお話ししていただければと思います。どうぞ。
はい、はい、福島の調査は被災者たちの要請に応じて、毎月続けておりまして、まあ、今月で63回目になります。まあ、あの最近の要請はやっぱり、もっと住んでいた家に帰りたいんだけれども、
はい、
放射線環境は大丈夫だろうかとか、それから農業を再開したいんだけれども、畑の土の汚染、あるいはそこで栽培したときに収穫したものに放射能が入ってくるというようなことは大丈夫なんだろうかとか、あるいは依然としてまあ原発から60キロぐらい離れた中通りという福島県の真ん中の福島市とか二本松市とか本宮市とか郡山市があるその部分ですが、そこの保育園が散歩ルートでちょっと放射能が高そうなところも通ったりするんだけど、それは大丈夫かどうか、他に対策があるかとか、そういう要請に応えていっております。それでまあ福島に事故の後行って変わったことという景色が変わったんですね。一つは、で一つ何かっていうと、あの汚染した土を掘って袋に入れて、1000万袋も、
1000万ですか、
10万箇所以上の福島に保管してたんですけども、はいはい、それが一つの情景、はい、風景になってたんですね。それからもう一つはね、太陽光発電パネルがやたらに増えてですね、田んぼに太陽光発電パネルがずらっと並んでるっていうのが福島のその事故の影響を受けた地帯の特徴のある風景になってたんですけども、まあ、あの今、1000万袋もあった袋は、中間廃棄物処分場というところにせっせと運び込んでいて、少しずつ減ってるんですね。減ってはいるんだけど、福島の人々の心配からすると、30年経ったらその中間廃棄物処分場に運び込んだ、廃棄物を全部他の都道府県に、まあ、持ち出すという約束になってるんですよね。ところがですね、一体どこにそんなあの、まあ、放射性廃棄物を引き取ってくれる自治体があるのかね、見当もつかないんですよね。下手をすると沖縄みたいに一回基地を引き受けたら、まあ、何年間かでどっかに、移転するなんて言っても結局それができないで、ずっと福島のその中間廃棄物処分場と言ってるところが永久処分場になるのではないかっていう心配があって、まあ、あのなったばっかりの環境大臣の小泉さんなどもね、頑張りますとか言ってるんですけども、頑張りますって言っただけじゃなかなか確信は持てないので、それはちょっと心配の種になっていますね。で福島はやっぱりね、山が7割ぐらいを占めてて、山に放射性物質が降ってきて、山が汚染したケースは除染っていうのができないんですね。山っていうのはあの、まあ、杉林が多いですけども、 重機、ブルドーザーなんか入れるわけじゃないし、実際に行って自分で山の表面放射能汚染がある数十センチを削り取ってみようと思ってやってみればすぐ分かりますけども、もうそれはそれはとてもじゃないけど人力でできるようなもんじゃないので、福島の山の汚染はちょっと 手のつけようがないんですね。それで今一番厄介な放射性物質は、まあ、これは2年前に言ったことと同じですが、セシウム137っていう放射性物質で、放っておくと放射能が半分に減るのに、30年、10分の1に減るのにちょうど100年ぐらいかかるんですね。だから、福島の放射能が10分の1に減るのを待つのに100年かかる、まあ、100分の1に減るのに200年、1000分の1に減るのに300年、江戸時代以降ぐらいの時間がかかる。しかも人力で除染できないとなると、時間の経過を待っているのが唯一の手立てなんですね。だからちょっとこれは非常に厄介な事態が起こってて、福島の林業とかね、なんかに対する影響は非常に大きなものがありますね。でその一方でね、やっぱり放射能は時間の経過とともに少しずつ減りつつはあるんですよね。セシウム137は10分の1に減るのに100年かかるって言ったけども、もう一方の厄介な放射性物質であったセシウム134っていうのがあって、これ2年で半分ぐらいに減るペースで、割に急速に減ってきたので、その分、福島の放射線のレベルは明らかに減りつつあるんですね。だから今人々が、まあ、日常生活を営んでいる福島の各地に住んでいる人の被曝は、京都で、我々が日常生活で被曝する自然の放射線と、そう大した違いはないので、福島に住んでるから汚染するとかね、福島に住んでるから重大な被曝を負って次々とがんが起こるだろうとか、そういう状況ではないので、その点はちゃんと理解して、風評被害などをやたらに起こさないようにしないといけないと思いますね。でそういう状況の中で今農家の中には、農業を再開したいっていう意欲を持って、積極的に取り組んでる人が出てきて、今月行くところも、エゴマという、まあ、ゴマですけど、シソ科の植物ですけども、これの栽培を浪江町っていう、まあ、原発から10キロ圏に入ってるようなところですが、そこの畑で、再開してる人がいるんですね。で去年すでに相談を受けて調査に行って、そこの畑で採れたエゴマには、放射能が検出されないということも確かめてはいるんですけども、やっぱり心配はあって、今年もそのエゴマの栽培を拡大したいっていうんで、エゴマ畑の放射線環境は どうなってるのか、そこで栽培したエゴマは本当に汚染してないかどうかっていうのをきちんと確かめることと、これは放射線防護学者としての私の仕事では本来ないかもしれないけども、収穫したエゴマをどういう製品にして売り出そうかっていうね、そういう相談にも乗っておりましてね。ちょっと面白いのはエゴマ油、エゴマの油ですね。これはいろんな用途があるんですけれども、もちろん食品として体にいいと言われているので、そういう用途もあるんですが、そのエゴマ油を絞る過程、どうしても不純物が混ざったり、あるいは十分乾燥してないと、それによってちょっとドロドロっと、まあ、不透明な不純物のようなものがエゴマ油に含まれたりするので、そういうものを使う道はないかっていうんで、実は京都の中村ろうそく店とかね、あるいは京都の文化博物館のすぐ前にあるシャボン屋さんとかね、そういうところに相談に行って、これは石鹸として、あるいはろうそくとして、あるいは豆苗の油として使えないかっていうような相談にも積極的に乗っておりまして、まあエゴマ油は豆苗として 使うにはとってもいいということもこの前確かめましてね、まあ今年も10月にはエゴマの収穫を得て収穫祭をやる予定ですけども、まあ新しい商品開発も含めてですね、福島の農民の人と一緒に仕事できるのは、まあ放射線防護学者だけども、それとは直接は関係ないけれども、とても嬉しいことでもありますね。まあ、ただ確かにね、なかなか思った通り福島に人々が帰ってきてないんですよね。どうぞお帰りくださいっていう行政の呼びかけにもかかわらず、やはり不安があるんですよね。どんな不安があるかっていうと、その自分が帰る場所の放射能の心配もあるけれども、まあ、事故を起こした原発が未だにまあ廃炉にすると言いながら見通しが立ってないんですよね。で、事故から8年目にして初めて、溶けた核燃料が下にどんな状態で溜まってるかっていうようなことがやっと確かめられたとかね。でそれをある種のロボットで触ってみて、硬いか柔らかいかとかね、持ち上げることができるかどうかとか、初歩的な実験はやったんですけども、もう とてつもない量の、まあものすごい強烈な放射能を持っている、それらのまあ核燃料が溶融してできたデブリっていうんですけども、それをどれぐらいかければ安全に処分できるのかということについて見通しがない。で40年かかるとか言った人がいるんですけども、40年というのは全く根拠のない当てずっぽで言ったようなところがあって、僕なんかはね、40年じゃとても終わらない、100年単位で考えた方がいいと思っているぐらい困難な仕事なんですよね。だからこれがやっぱり人々に、まあふるさとに帰ってもその事故で生じた大量の放射能が処分できないで、いつまた何時不測の事態を招くかもしれないっていうのが、やっぱり足を遠のかせている最大の原因だと思いますね。
で、いや、そうで、前その先生2年前のお話をした時に、やっぱり保育園ですよね、その保育園のところの園児たちの、その放射性、被曝状況ですね、それの、調査というとで、幼稚園に随分行ってられましたが、この保育園児たちの、その影響っていうのはどうなってるんですか。
保育園児たちはですね、事故が起こったその年の2ヶ月後に、桜保育園という福島市の保育園に行って、その時の園庭、保育園のグラウンドはものすごい汚染だったんですよね。数字で言うと、1時間あたり、7ないし8マイクロシーベルトっていうんですけども、今このスタジオの放射線のレベルは、まあ、自然界の放射線が天から宇宙線などが降り注いでいて、我々ここにいるだけでもそれなりに被爆はしてるけども、そのレベルはね、1時間あたり 0.05 とか 0.08 マイクロシーベルトなんですね。だから7ないし8っていうと、それの1000倍かに当たるぐらいのね、ものすごい汚染だったんです。それで、まあ、園の関係者の目の前で、いやこれは降り積もった放射能がグラウンドの表面3センチぐらいに捕まっているだけだから、この3センチのグラウンドの土を掘ればね、掘って別のところに持ってって埋めれば、放射線のレベルぐっと減るんだっつって、目の前で園の人々にも手伝ってもらって掘ったんですね。その結果、3センチぐらいの土を掘る面積を、まあ、半径1メートル2メートル3メートルって広げるに従って、もう劇的に放射線のレベルが減っていくので、今その同じ桜保育園に行ってみると、1時間あたりの放射線のレベルはこのスタジオのせいぜい1割増しぐらいに激減しています。だから園児たちもそこで遊んでても特段の問題はないんですけども、やっぱり、まあ、 散歩に出ると散歩ルートのあちこちにまだ放射能が溜まっているホットスポットって言いますけども、それがあるので、まあそれを我々放射線測定器を持って行って見立てて、散歩ルートのここの部分には放射線が高いから気をつけた方がいいとかね。で、気をつけた方がいいって言っても、まあ保育園児が気をつけるっていうのは、その放射線高いところには長居をしないように素通りした方がいいんですけども、例えばそういうところには鬼の面を立てておくとかね、鬼に出会ったら逃げようよということにしておくとか、そういうやっぱり子供に分かるやり方も工夫しながら、なるだけ被爆しないように。で、まあ保育園の園児100人余りの放射線を1年間ずっと測り続けたことあるんですが、どんどん減ってきていて、今の被爆レベルは、まあ京都にいる我々とさして違わない、まあ1割増しぐらいの被爆のレベルなので、福島に住んでいるから、あるいは福島で育った子だから、放射線をいっぱい浴びて放射線障害にかかりやすいとかいうのは思い込みで、まあ根拠のない思い込みで、そういうことについて、噂を流すとそれが風評の被害になってね、福島の人とは付き合わない方がいいとか結婚しない方がいいとかいう、実際にそういう話も出たりするんですが、それは気をつけないといけないと思いますね。
なるほど、そうですか。いやでもそういうお話聞いてて、先生たち そのいわゆる防護学、研究者専門家のそういう研究発表、あるいは、調査結果、それから先生のようにその科学者としての責任、という視点をも持ってこういう、ボランティア活動をやってられる成果、それらが今はですね、いわゆる国策というか、国の政府 の, その政治の中にですね、そういうものが、これ東電に全部じゃなくって、政治責任としてですね、反映されるというような道はもうこのな、8年9年って経った中でですね、その民間の研究、成果みたいなもの、あるいは方法ですね、実際に今みんなが分からなくて困ってるというか、実際困ってるのはもう東電自体がもう手、お手上げだと思うんですね、でこの中で、まあ、今回の小泉さんのような、なんですか、人気者みたいなもので、薄めにかかってるような印象を、僕らこう思ったりするんですけども、そういうものに対する取り組みの変化みたいな、まあ、今先生たちがこう、ボランティアで関わってきてられる、それらが、おっしゃってた今、まあ、この放送を聞いてられる方だけでも、随分いろいろな、変化がですね、先生たちの研究活動も含めてですね、絶望的なところが、そのだんだん変化しているというような結果ですね、
そうですね。
それはどうなんですか、政治の面で、政策の面で何か変化起こっていないんですか。
なかなか、起こっていないんですよね。僕は事故が起こった直後、民主党政権の頃に環境大臣にも呼ばれて、学習会みたいのに行ったし、だからその直後、政権が変わって自民党政権になって、石原環境大臣が環境大臣になった時も環境大臣室に行って、副大臣その他二十数名を前にして放射線防護学のどうすればいいかというお話もしたんですね。それでだから今度も小泉さんのところに押しかけていって、放射線防護学をやっぱり実践的な、どうすれば福島で被災した人々の被害を最小限に食い止められるのかということについて、お話しする機会が欲しいと思ってますね。それで彼の父親は原発をなくそうとしてるわけだから、
そうですか。まあぜひ、我々としてはその夢といったらあれですね、期待をして、小泉環境大臣の登場をですね見守りたいと思うんですけども、
そうですね、
まあ ちょうどですね、通常ならここで前半で少し休憩してということなんですけども、はい、もっとあの今日はお話を、お聞きしたいと思うので、はい、このまま続けたいというふうに思います。それで冒頭でもちょっと言いましたけど、今年、はい、来年ですね、第10回その国際平和博物館会議というのが、はい、会場は京都、
それから京都と広島でやる予定です。
ですね、時期だとか先生、はい、その件について少しご紹介いただけますか。
はい、あの世界には平和博物館と言われているものが大体300ぐらいあるんですけども、うん、で日本には70ぐらいあって、うん、結構日本は平和博物館大国ではあるんですが、はい、でその平和博物館がお互いに協力し合おうじゃないかっていうんでネットワークを作ったのが1992年なんですけどね、はい、その後そのネットワークを、うんうんうん、引き継いできてついに昨年、はい、私がその、うん、代表を引き受けることになって、うん、今その世界の平和博物館のネットワークの事務局は立命館大学の国際平和ミュージアムの中にあるんですね。そこが主催する形で、はい、来年の9月16日から、はい、水曜日ですが、そこから9月20日までの5日間、はい、最初の4日は京都 で、はい、で最後の1日は広島で会議をやるつもりでいます。
あ、なるほど、はい、そうですか。そこの今1990年にネットワークはい、に加盟している団体って何団体ぐらいあるんですか。
はい、まだ少ないんですよね。もう、はい、あの世界に平和博物館が300ぐらいあるって言いましたが、はいはいはい、これ の、 あのネットワークの会員になってるのは今、うん、200人余りで、博物館が加盟してたり、うんうん、あの博物館の館長が加盟してたり、はい、いろいろなケースがありますけども、まだ十分浸透していないので、うん、今会員を拡大するために、まあ、一生懸命魅力的な活動をやろうっていうんで、まあ、来年はあの9月はこの、はい、この国際平和博物館会議って世界中のいろんな平和博物館の関係者に来てもらって、はい、今、まあ、国を超えて平和博物館を超えて問題になっている共通の問題について、討論を深めたり、うん、あるいは、うん、じゃあこんな活動をやったら効果があったとかいう、うん、そういう報告をしてもらったり、特にあのメインテーマが、はい、まあ、次世代への記憶の継承と平和博物館の役割っていうわけで、若い人たち、戦争を知らない人たちにどうこの戦争や平和の記憶を伝えていくのかっていうのがメインテーマなので、若い人にも参加してもらって、まあ、そういう面で、平和博物館の今後の活動に役立つような会議にしたいと思っています。
今先生、日本70巻ぐらいというふうにおっしゃいました、はい、この日本のケースはどうですかね、とこれに加盟しているという
のは、はい、あの日本には日本平和博物館会議っていう、まあ、広島の平和記念資料館とか長崎の原爆資料館とか沖縄のひめゆりとか、あの大阪のピース大阪とか京都の立命館とか、比較的あの規模の大きい平和博物館10館で構成している日本平和博物館会議っていうのと、それからもっと個人加盟で平和博物館関係者が気楽に参加できる平和のための博物館市民ネットワークっていうのがあって、そこに70館のうちのそれなりの人々は関わっているんですが、まだ十分広がっていないので、これもあのさらに広げて、ゆくゆくはその国際平和博物館ネットワークの会員にもなっていただけるように今呼びかけているところですね。
そうですか。そうですと、これはあのあれですか、毎年ですか、それともこう、はい、2年に1回とかビエンナーレ形式とかトリエンナーレ、
トリエンナーレでね、 3年に1度なんですね、
予定ですか、うん、
それで、はい、あのこれはですね、うん、まあ、かなり芸術 アートが重要な役割を果たすんで、平和博物館というのはあの、はい、まあ、物とか写真とかで、はいはい、平和の尊さ、戦争の悲惨さを伝えるわけで、はい、やっぱり心に響くような 展示である必要があるんですね。だから理屈だけ歴史の事実をパネルで紹介するというようなことだけでは参観者の心に染みないので、やっぱりアート、いろいろな映像とか、あるいは絵画とか音楽とか、そういうものを媒介にして平和を伝えるということがとても大事なので、来年のこの会議の中でもアートに関するセッションをいくつか作ることになって、今度共催者の中には京都造形芸術大学、今大学の名前が変わるかどうかということになってますけども、そことか、あるいは京都聖華大学、それで国際漫画ミュージアムも共同してやることになっております。
ああそうですか。これは以前2年前にも先生アートと科学と、はい、いうことの関係、先生自身もものを作られるようですね、
はい、
折り紙の絵手紙のですね、はい、権威でもあるんですが、はい、まあそういう3年に1回、
はい、
この平和会議がですね、3年に1回開かれることによって次世代への記憶の継承ということをおっしゃいましたですね、はい、これにできるだけこのトリエンナレ形式のこの会議に若い人がどれだけ参加していただく関心を持てるかって、はい、持たれるかということが今後のこの博物館会議の未来を占う一つのミルクモールになるかなっていうような、はい、あれですけど、その見通しはいかがですか。
そうですね、世界を見渡してみると発展途上国などで平和の問題について悩み深い、はい、うん、状況で暮らしている若者いっぱいいるんですけども、そういう人たちに来てもらいたいけども、そういう人たちは経済的にも貧困で、日本のこういう会議に来るだけでも大変なので、まあ補助金を用意するなどということも含めて、なるだけ若い人が参加できるセッションを追求していきたいと思っていて、まあ、今日も準備の会議をちょっとやってたんですけど、若者に呼びかけていこうということになっています。
まあ、最後にこういうあれは企画をされる、事務局長としての先生の立場、はい、代表者としての先生の立場ともに、一番の問題はやっぱり主催運営していくにあたっては金の問題っていうのが避けて通れない、
はい、
でこの点についてはこの会議にそういう、はい、あれなんでしょうか、
はい、女性という財政問題はやはり、はい、基本的に重要な問題で、まあ、それぞれの企画を受け持つ共催者たちがそれに責任を持つと同時に、やっぱり参加費、それからまあ補助金ですね、それから寄付金、こういうものに頼らざるを得ないので、まあ、寄付についてはこの番組を聞いておられる方にもいずれクラウドファンディングなどで呼びかけたいと思いますので、ご協力いただければ嬉しいと思います。
いや、もっとあれなんです、今日はだいぶ前よりも少しですね、時間が取れたので、これは2年前にも申しましたけれども、この福島安在レポートというのは少なくとも、今後も続けたいというふうに思います。続いては次回は、まあもう一度福島レポートと、それから世界この博物館会議、
はい、
国際平和博物館会議の、もう少し時期が近づいてまいります、もっと具体的なお話をお聞かせいただけるかと思うんですけども、
はい、
その説はどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日は貴重な先生お話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルフの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、10月1日火曜日から10月13日日曜日まで、笹岡由里子個展太陽1、10月22日火曜日から10月27日日曜日まで、空気展作家池浦彩子。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへの問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。
10月4日金曜日から10月19日土曜日まで、レジデンスプログラムアートレインボープロジェクト2019豊穣の虹、10月22日火曜日から10月27日日曜日まで、ドミニク・コフィネ展、フランスより来日絵画展。ジェルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジェルホの情報です。10月8日火曜日から10月13日日曜日まで、宮崎英治個展。10月18日金曜日から10月27日日曜日まで、アートレインボー報告展。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。10月1日火曜日から10月27日日曜日まで、太田明ノンレムスリープ2019。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。最後に映画情報をお知らせします。京都南海館にて上映、ルートビヒに恋して、歌を歌う一般の人々が集まった大工市民合唱団を取り巻く人間模様の物語、9月27日金曜日から上映スタート。28日土曜日、29日日曜日は舞台挨拶が行われます。上映時間などの詳しい情報は電話 075-661-3993、 または南会館のホームページをご覧ください。以上、ギャラリーアート情報をお伝えしました。
三条五湖町のカフェでため息ひとつこぼしてたら、聞こえるラジオのグッドミュージック、そうだ今すぐ出かけよう。
はい、それでは本日の、放送、先生のお話をお聞きして、まあ、いろいろ勇気をもらえた話と、相変わらず将来にまだ不安をずっと感じ続けられなければならないようなお話を聞きました。その中で、一番の今皆さんお聞きしていただいても、同じく期待を持たれたんじゃないかと思うのは、今度新しく、環境大臣に、まあ、劇場型政治のメイン、エンターテイナーといいますか、小泉進次郎さん、若き33かしか、なんかそんな年代のですね、方が大臣に就任された。で、この環境大臣として、安西先生を呼ばれて、そして防護学の講義と、そしてその話の上で、未来 の、 その福島の、施策を、対応を考えられることに大きな大きな夢を我々が持ったということを、ぜひ、おそらくこんな放送は小泉さん聞いてられないと思うんですけども、聞かれた方をぜひお伝えして前に進めていただきたいというふうに、政党を超えて、人類の命題としてですね、取り組んでいただきたいと。それに十分応えていただける可能性を持った、方だと、環境大臣だと思いたいと思って、本日はこれで、締めにいたします。さて、次回放送は10月24日です。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。来月、それではまた、さようなら。この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたしました。さようなら。
好きな人
そば